ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
大切なものは失った時に気づいてももう遅い。
そう、私がタグです。
意外とね、最近ね、 DJ 声ですよねって言われるんですよ僕。まあまあね、あのいいことはこうね、こうそのまま受け取っていきましょう。もう DJ 気分で、ね、今日も、お送りしておりますけれども、いやーね、まあ僕のことをよくねご存知の方はね、さして珍しくもなく聞くでしょうけれども、こう忘れ物癖ってのがね、結構僕激しいですよね。自分で言うのもなんですけれども、まあ、この間もレコーダーを忘れてなんて話、多分この番組でもしたかななんて思うんですけど、あのスタジオにね、あのレコーダーを忘れたんですよね。まあ、それで取り行ったなりしましたけれども、この間ね、カバンをですね、電車の中に忘れてしまったんですよ。もうね、びっくりしますよ、カバンがないって。あの僕こう気づいた時にね、多分ねハッとしたんでしょうね。隣にいた女性がねビクッてしたんです。まあさすがにでもあーとも言えないし、なんかね、多分あの女性はこの人何が起こったのかしらって思ったと思うんですけど、アルトとねテナーをね持ってね移動だったんです。でアルトをリュックみたいに背負ってテナーを肩にかけて、でなおかつカバンを持って移動したんですよ。で帰りだったのも、もう終電間際、もう疲れてたのもあったんだと思うんですけど、乗り換えがねたまたまね多くて、もうめんどくさい、もうほんと一息単位に乗り換えとかめんどくさいじゃないですか。しかもこんな荷物いっぱい持ってね、周りの人にもちょっとこう迷惑になっちゃうし、でたまたま今思い出せば、網棚にね、一息だったんだけど網棚にカバンをポンって置いたんですよね。それで普段であればアルトとカバンだけだから、リュックみたいに楽器をアルトを背負ってカバンを肩にかけて成立するものを、アルトリュックで背負ってテナーを肩にかけたもんだから、もうそれでね、あの普段の荷物のつもりで降りちゃったんでしょうね。その時は もちろん全然気づかず、でまた乗り換えですぐ乗って気づいたんですよね。もうびっくりする。カバンってね、まあ、楽器ももちろんびっくりするけれども、一式入ってるんですよ。そもそも財布ももちろんですし、パスモも入ってるわけだ。その電車に乗っている、ね、あのこの改札を通れるやつですね。どうしようと思ってね、ね、それこそ財布の中にはもちろんカードだとかいろんなものが入ってるわけ、保険証だとか。やってしまったと思って、すぐさま駅で言ってですね、それからこうなんか一通り聞かれるじゃないですか、中に何が入ってんですかとかさ、それをまたこういちいち思い出すのもまた大変だったりだとか、そんなことよりも早く問い合わせてくださいみたいな、そんなの、ね、気持ちでいっぱいでしたけれども、でまあなんか名前言ってなんつって、まあ問い合わせてくださって、でもこういろんな駅経由しているので、いまいちどこでね、そのカバンを忘れたのかがわからないわけですよ。だからもういろんな駅に要は電話してみたりなんだりして、捜索願いを出すわけだ、自分的に。で、あ、じゃあ折り返しかけますのでなんつって、ちょっとお待ちくださいなんて言ってる時に限っても、その携帯の充電ももう残りわずかだったりするわけ。これが電話ね、ありましたよって電話かけようと思ったら電話が通じないとかだったらどうしようとか思うわけですよ。それもなんか焦るしね。で、なんかね、で結果的には西武池袋線の小手差しって駅にで無事見つかったわけですよ。ね、よかったと思って。まあで変な話、保険証とかも入ってるから本人だってことももう確認できてますっていうんで、いやー焦りましたね。ね、皆さんも本当にお気をつけくださいね。ね。ね、中にはね悪い方もいらっしゃいますからね。でもまあまだまだなんかね、そのままにしてあったってことが、まあ誰も気づかなかったんでしょうけれども、おそらく小手差しはその電車の終点だったと思うので、ね、もしかしたら誰もいない車両のところにカバンがあれば誰かがね持って行ってしまったかもわからないですし、そうなるとね、 またそれからいろいろ大変ですよね。カード止めたりなんだりとかね。皆さんも本当にお気をつけください。僕ももうちょっとねしっかりしないとなと思いましたけど、またやるんでしょうねきっとね。カバンじゃないかもわからないけど、大学生の時もやったな一回。その時はね、大学の先輩とか同じそのサックス の、 先輩方から集めたお金が入ってたね、カバンの中に。それはね焦りましたね。なんかね、大学生としてはかなり高額なお金がそのカバンの中に入ってたんで、それもでもね上野駅にあってね取りに行ったのを思い出しますけどもね。皆さんもぜひぜひお気をつけください。はい、久々にですねメールを、番組宛にメールをいただいておりますので、ぜひぜひ読ませていただきたいと思います。リエンさんからいただきました。こんにちはタグさん、先日の渋谷プラグでのライブ行きました。 ありがとうございます。あれからしばらく首の左側が痛かったのは内緒です。なんででしょうね。どういうことだろう。ずっと左側向いて見てたのかな。僕はなんか首の左側を使わせるようなことはあんまり強要してないつもりなんです。大丈夫でしたでしょうかね。メンバーさん全員が笑顔で楽しんでやってらっしゃるのが見てるこっちにも伝わってきて楽しくなってくるんですよね。メンバーの方たちみんな演奏中のタグさんを見てるんですよって。嬉しいですね、こんな風に言ってくださると。そうなんですか、演奏中みんな俺を見てるのがそんなに俺が好きなのかなんて言うとみんなにそっぽ向かれそうですけども、でも自分がねサポートしてる時もそういう感覚っていうのはすごくありますね。もちろんしっかり見ないまでもやっぱ常にやっぱりねフロントの人を意識してますよね。そういう意味では僕もそういう風にねみんなにこうしっかりサポートしていただいてるんだなっていうのを感じられてね嬉しいですね。自分でも分かんないからねやっぱライブ中はね、あいつが俺のこと見てんかななんてね別にいちいち見てられないですけれども、でもいろいろね後ろからこうねわーって持ち上げてもらってる感覚っていうのはすごいねライブ中にも実感するんですよね。だから楽しいんだよね。でもねやっぱね CD にはもまたないなんか臨場感というか、何かこう気持ちがこの会場の雰囲気もね含めてなんかこうどんどんどんどんこう乗っかってきて、どんどんどんどん膨らんできて高揚してきて、なんか音楽もどんどんそれに伴って高揚していく感覚っていうのがやっぱ素晴らしいですよね。だからぜひぜひ皆さんねライブにね足を運んでいただきたいと思います。もちろん僕のライブはもちろんのことですけれども、いろんなねいろんなライブですね、自分の好きなアーティストでもいいですしね、なかなかねライブに行くっていう習慣がねない方っていうのもいらっしゃるかも分かりません、ね、CD で聴けばいいじゃん、ね、今はほらライブの映像なんかもYouTube で見れちゃったりします。それはそれでねもちろん便利ですし僕もね活用させていただいてますけれども、それでね満足していただきたくないんですよね。楽しそうだなと思ったらぜひぜひ足をね会場に向けていただきたい、ね、そこでねもう本当に百聞は一見にしかずと言いますけれども、なんかこう ねネットで見た通り楽しかったなでもいいんです。でもその多分その楽しさ度合いがねやはりねモニター越しに見たのとダイレクトに伝わってくる、もう本当に耳から目から、ね、毛穴からもうなんか全身でねこう感じられるね、なんかこうバイブレーションと言いますかですね、そういうものをね感じていただければなと思うんですよね。リエンさん本当にありがとうございますな。こんな風にねメールをいただけるとですねまだね頑張ろうかななんて思っちゃいますね。もちろん日々ね精進しておりますけれどもですね、なんかねたまにはですね皆さんも気が向いたら番組宛にメールをいただけたらね非常に嬉しいと思います。渋谷のねライブプラグでのライブもですね非常にね楽しくできましたですし、なんかちょこちょことね知り合いの人が以前にも増して増えてきたのがね嬉しいなと思います。今回はですね神尾カンデという、バンドの あの知り合いというか、なんかどうもプラグに紹介したんだって言ってましたけれども、トランペットの、ね、鈴木敦志くんという子がですね遊びに来てくれていて、まあ、神岡でさんのライブに何曲か吹いてらっしゃいましたけれども、鈴木敦志くん、敦志くんって呼んでるんですけれども、敦志くんは最近僕もメンバーとして参加させていただいている全裸アーケストラというね、本がたくさん、管楽器がたくさん入ってるバンドで一緒にやってやらせてもらってんだけど、もともとはね、たまたま行ったセッションであって一緒に吹いてっていうのが始まりなんですけれども、彼は彼でですねソロアルバムを出したばっかりで、ね、ウィンドシャワーというねソロアルバム、この間そのライブの時に僕のベストアルバムと取り替えっこしたんですけれども、非常にまたねいいアルバムで、一見ね、だから一見ねというかイケメンなんですよ。でクールそうなのなんかね、なんだけど非常にねヒューマンニズムにこう長けてるというか溢れてるというかね、非常にあったかい人なんですよね。で音楽もそういうものを目指していて、そういう意味では非常になんか共鳴できると思うんだよねみたいな話をライブの時もねしたんですけれどもね、ぜひぜひまたね安志くんとも楽しくやりたいななんていうふうに思いますしね、ライブもね、全裸のライブもそうですし、なんかいつかねプラグで対バンもできそうな気もするのでね、ぜひぜひ皆さんも あの時のタグさんがあの時話していた鈴木さんってこの人なんだななんてね、どっかでね思っていただけたら非常に嬉しいですね。ね、ですし、まあ前回のライブに引き続き、キックバックカフェのライブに引き続き、ドラムの五十嵐浩太さんが遊びに来てくださってですね、前回のキックバックはねちょっとアコースティック編成でしたけれども、今回はバンドでがっつり、ね、久々にこうタグのストライクゾーンど真ん中のねライブを見ていただいてですね、非常に嬉しかったですね。なんかね緊張もしましたけれども、でもまあ良くも悪くもこれが今の自分ですってものをですねお見せできたっていうのは非常に嬉しく思います。ね、そんな浩太さんとはですね6月の22日にですね高田のバマ音楽室にてですね2人でなんかこう共同名義のイベントをやろうっていうことでね、まあ、ライブイベントですけれども、これがね決定しておりますので、まあ、これどういう形になるかっていうのはまだまだね、決まってはいないんですけれども、まあぜひ皆さん足を運んでいただければと思います、ね、どんな形になるか僕もすごく楽しみですのでね、皆さんまたねいろいろ頑張ってですね、まあ、僕のライブもそうですし参加できるライブもですねどんどんどんどん盛り上げていきたいと思いますので、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。次回のねタグライブはですねおそらく情報なんですけど5月の17日木曜日にまた渋谷プラグにて行いますので、ぜひぜひ皆さんチェックしておいてくださいね。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターなどでチェックしてください。最近ブログにねまとめてアップする率は高いので、ぜひぜひ見ていただければと思います。ブログの横のねタグ出演ライブ情報なんてところをこうクリックしていただくとライブがポンと出てきますのでね。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスタグアットマーク t-from.jp までお送りください。懸命に山タグ係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。